ります。歴史を導き支配してくださる生ける誠の神様、今日あなたの御名をあがめ御言葉を聞くためにこの場所に集まってまいりました。私たち一人一人を祝福してください。私たちの教会はお互いの交わりを深め、あなたから託された課題について共に語り合うために、この礼拝を始まりとして一泊の収容会を開こうとしています。葉山に行ける人も行けない人もそれぞれの仕方でこの交わりに参加することができますようにお導きください。そしてそこで語られ論じ合われたことがどうか今後の教会の成長と充実のために役立ちますように心からお願い申し上げます。さまざまな事情のために、また健康上の理由で参加できない兄弟たち姉妹たちを特別に顧み、置かれた場所で祝福をお加えくださいますように祈ります。神様、私たちの国を顧みてください。今年はことのほか自然災害の多い年でございました。火山の噴火や地震や災害が度重なった後で、今また鳥取西部で強い地震があって、人々の心は不安で満たされています。どうかこのような時に私たちが希望を失うことのないように、愛を持って互いに助け合うことができますようにお導きください。特に災害のあった地方におられる多くの人々、そしてその地に建てられた教会を強めてください。教会がどのような困難な状況の中にあっても、あなたの愛を、そして希望を証しすることができますように聖霊の助けを祈ります。世界の平和のために祈ります。ユーゴでは独裁的な強権政治が終わり、新しい時代が始まりました。このために武力が使われなかったことを心から感謝します。今後多くの困難が待ち受けていると思いますが、どうか今後の歩みの上にあなたの憐れみと導きを祈ります。彼の地にある教会を強めて、あなたの愛の証人としてお持ちくださいますように。他方、パレスチナにおける和平の動きが遅々として進みません。どうか特に旧約聖書を信じるイスラエルが、あなたの本当の御心は愛と平和にあることを知って、真のシャロームのために、平和のために、従来の行きがかりを捨てることができますようにお導きください。憎しみと報復の悪循環をどうか断ち切ることができますように。教会につながるすべての兄弟たち姉妹たち、特にご高齢の方々や体調の優れない人、問題を抱えて苦しんでいる方々をお守りくださいますように祈ります。海外滞在中の兄弟のために祈ります。 熱心に道を求めている友のために祈ります。どうかあなたの聖霊の力によって信仰生活に入る決断が与えられますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。この町に住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みと祝福が今週も豊かでありますように。この礼拝をあなたご自身が親しくお導きくださいますようにお願い申し上げます。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今朝のこの礼拝は、修養会の開会礼拝を兼ねております。でこの礼拝の後でみんなで一緒にバスに乗って葉山に会場を移して、そこで明日の正午頃まで、一緒に過ごすわけですけれども、ご一緒に葉山には行けない方々もありますが、こういう形でこの開会礼拝には少なくとも参加なすったということでありますから、どうぞ私たちと祈りを共にしていただきたいと思います。で今年の修養会のために選ばれた聖書の箇所は、コリントの信徒への手紙、先ほど読みましたコリントの信徒への手紙1の12章と13章でした。委員会の責任者が私のところに参りまして、何かみんなで一緒に読む適当な箇所を選んでほしいと言われて、いろいろ考えた末にここにしたわけであります。ですから今朝は、この箇所についてお話ししたいと思います。で当時のコリントの教会というのは、今の私たちのこの代々木上原教会とは随分違う事情の中にありました。例えばコリント教会の内部にはかなり深刻な対立があったと伝えられています。で幸いなことに私たちの教会にはそのような深刻な対立といった問題はありません。もちろんまだ完全には一致していないいくつかの問題がありまして、それは事実でありますけれども、それは今後よく話し合って解決していこうということで皆が合意しております。ですから今日のこの箇所を私たちの教会に直接に当てはめて読むということは私はいたしませんが、それでも特に今日の13章なんかに書いてあることには教会の基本的な在り方を考える上で学ぶべきところがとてもたくさんある、そのつもりでこれからお話をしたいと思います。まずこの先ほどは13章を主として読んだんですけれども、その前にある12章にしばらく目を留めたいと思います。でパウロはここで、教会の中にはさまざまな賜物を持つ人々がいるということを言っています。でこれは私たちにもそのまま通用する点ですね。私たちの中にもさまざまに異なった賜物を皆さんが持っていらっしゃる、そういう事実があります。イエスは主であるという告白においては基本的に一致していても、その受け取り方とか表現の仕方、あるいは生活の中でそれを実際に行動に移していくその時のやり方とか、そういった面では人によって決して一様ではありません。彼はそう言います。それを人体に例えまして、人の体に例えまして、例えば12章の12節以下を読みますと、 彼はこう言っています。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。で、このキリストっていうのは教会というふうに置き換えてもいいと思いますが、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。以下省略しますが、そういうことを書いています。これはとても分かりやすい例だと思いますね。で、私たちの教会にもこのような、つまり各部分がそれぞれの役割を発揮して全体、体全体を生かすという、そういう有機的な統一といいましょうか、それを保っているということが大事なので、みんなが同じになることは良くない。で、私たちの教会にも、このような有機的な統一がある、そのことを私は心から感謝しています。で、さて、この賜物ですけれども、パウロによりますと、いろいろな賜物があります。今の12章の28節以下に、彼はこう書いています。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者なのです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行う者であろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。で、そんなふうに申しまして、教会の中にはさまざまな形で賜物が一人一人に与えられているということを言っています。で、どれ一つを取っても無意味なものはない。どの部分も不可欠です。欠くことはできません。で、そういうふうにして教会の一致が成り立っています。で、多分パウロがこのことをここでことさらに強調しておりますのは、コリント教会の中に、 あまり好ましくない傾向が生じていたということを知っていたからでしょう。21節に、目が手に向かってお前はいらないと言い、頭が足に向かってお前たちはいらないと言う、というそういう言葉がありますけれども、どうやらコリント教会の内部にはそのようなことを言うような寄付があったらしい。自分に与えられている賜物は素晴らしいと言って鼻にかけたり、そして他人に与えられている賜物はちっぽけなものだと言ってバカにしたりする、そういう傾向がコリントの教会の中にあったようです。それを是正するために彼は今までのようなことを力を込めて語りました。目が手に向かってお前はいらないと言い、頭が足に向かってお前たちはいらないというようなことはできないのだと。そんなことを言えば体全体の統一が破れる、生きていくことはできない。でそういうふうに申しまして、一人一人の賜物はそれぞれ違うけれども、それを有機的に結びつけていくような、そういうものがなければいけないと彼は言いました。それがもっと大きな賜物、最大の賜物であります。でそのことについてどうしてもやっぱり語らなければいけないと彼は考えたのでしょう。でそのところから今日のテキストに入ります。先ほど読んだところですね、12章の、31節の後半からです。そこで私はあなた方に最高の道を教えます、こう言います。でそうして13章の、これを人によっては愛の賛歌と、名付ける人々がおりますが、で大変美しいところですね。結婚式にはこの歌詞はよく読まれます。覚えていらっしゃる方もあるでしょう。そこをつまり人によっていろいろに違う賜物が与えられている、そのことをもう一度彼はここで指摘します。一節以下、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に渡そう、引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない、そういう言葉です。でここでは今申しましたように、人によっていろいろに違う賜物が与えられているということを言って、しかしその賜物は愛がなければ無駄なものになるということを言うんです。一節に、人々の威厳、天使たちの威厳を語る、これは能力ですね、一つの能力です。威厳というのは見慣れない言葉かもしれませんが、この皆さんお持ちの聖書の一番おしまいのところに小さな字引きがついておりまして、そこで威厳というところを引きになるとごく簡単な説明がついています。でよくわからない言葉が出てきたら差し当たりそれを引きになることをお勧めします。でそこを引いてみますとこう書いてあります。一般の人には理解しにくい信仰漂白の言葉、信仰を言い表しているんだけれども、 何の言葉だかわからない、一般の人にはわからないような言葉でこう語る、まあ、一種の恍惚状態になっているんでしょうか。私はこういう異言を語る能力を持っていませんし、そういうことを聞いたあの経験もないので、よくわからないんですけれども、あの日本の、あの指導者、信仰的な指導者の中にもこの異言を語る方々というのがおられました。あの一般の人にはわからないような言葉なんですね。しかし何かとても大切な信仰のことを語っていらっしゃるんだということが伝わってくる。だけれど正確な内容はわからない、そういうことのようです。これは一つの能力として新約聖書の中では認められていました。これは聖霊によって人にそのような能力が与えられるんだと、そういうことです。決してこのことをあのおかしなことだとか、あのそんなふうにあの、変な目で見る人々は初代の教会の中にはいなかったのです。ですからこれは一つのタレントですね、賜物です。それから予言をする賜物2節、それから同じ2節にあらゆる神秘とあらゆる知識に通じている、そういう宗教的な知恵ですね、これも一つの賜物です。同じ2節に山を動かすほどの信仰と書いてありますが、これは奇跡を行うことができる完全な信仰という意味でしょう。でこれも一つの賜物です。で全財産を貧しい人々のために使い尽くす、3節にはそうありますが、このような献身もまたその人に与えられた賜物です。同じ3節に我が身を死に引き渡すという言葉がありますけれども、そういう殉教的な、殉教者的な熱情といいましょうか、これもまたその人に与えられた賜物です。そういうふうにさまざまな賜物が人によって与えられている、違う形で与えられている。しかしこういった賜物はそこに愛がなければやかましいシンバルのようなものだ、あるいは無に等しい、あるいは何の益もないと、こういうふうにパウロは言っています。その愛がなければという言葉ですけれども、それを別の言葉で言い表したところが一箇所あります。それは3節の誇ろうとして我が身を死には引き渡す、誇ろうとしてという言葉です。愛がないということは、つまり自分を誇ろうという、そういう動機に導かれて何かやるということです。それが愛がないということです。で、そういう動機に導かれている限り、いくらそういう賜物があっても、それはやかましいシンバルやそういったものに過ぎない、無に等しい、何の益もない、こういうふうに彼は決めつけます。それでは愛というのはどのようなものであるか。で、4節から7節までに大変よく知られた言葉が出ております。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、そういうふうに続くわけですけれども、私はここであの美しい文語訳で読んでみたいと思います。愛は寛容にして慈悲あり、愛は妬まず、愛は誇らず高ぶらず、非礼を行わず、己の利を求めず、憤らず、人の悪を思わず、不義を喜ばずして誠の喜ぶところを喜び、 おおよそこと忍び、おおよそこと信じ、おおよそこと望み、おおよそことたうるなり、でそういう表現ですが、私はこの翻訳はとても美しいと思います。おおよそこと忍び、おおよそこと信じ、おおよそこと望み、おおよそことたうるなり、そして愛はいつまでも絶えることなしと、そういうふうに続くんですね。で、下手な説明はいらないかもしれませんが、しかしあえて申したいと思います。ここで言われている愛、アガペー、愛とはどういうことでしょうか。それは人間的な感情において好きになるということとは違います。アメリカの、黒人解放運動の指導者であった、公民権運動の指導者であったキング牧師は、その運動の過程でしばしば警官に殴られたり捕まったり牢屋に入れられたりしました。侮辱の言葉を投げかけられたりしました。で、彼はそういうふうにして自分を殴ったり牢屋に閉じ込めたりバカにしたりする人々を、私はどうしても好きにはなれないと言ったことがあります。どうしても好きにはなれない。だけど聖書を読んでいて、イエスが敵を愛せよとおっしゃったという、敵を好きになりなさいとは決して言われなかったということに、私は慰めを感じる。ああいう人々を私はどうしても好きにはなれないけれども、しかしその人々のために祈ることはできる、そういうふうに言いました。愛というのは感情の問題ではありません。ここで言われている愛というのは感情の問題ではありません。人間の関係のことです。で、ある仲介者は、自己中心的な生活態度が改まって他者に視線が向くということだ。で、この愛は寛容にして慈悲あり、愛は妬まず、愛は誇らず、高ぶらず、非礼を行わず、己の利を求めず、憤らず、人の悪を思わず、不義を喜ばずして、誠の喜ぶところを喜び、おおよそこと忍び、おおよそこと信じ、おおよそこと望み、おおよそことたうるなり。で、ここで言われていることは、言われてみると確かにその通りですね。自己中心的な、自分のことばっかり考える、自分のことばっかり見ている、その視線が他者に向けられるということです。で、この視線の転換ということに関して、大変興味あるエピソードを紹介したいと思います。皆さんの多くの方々が多分新聞でそのことをお読みになったと思いますが、昨日の新聞でした。ユーゴの騒乱の時に、この警官隊とそれからデモ隊とが対峙している、その一触即発の危機で、そこへどういうわけか1歳11ヶ月のレカという名前の子供だそうですが、1歳11ヶ月の男の子がトコトコトコッと走っていって、その睨み合っている、そういう双方の間を通り抜けて階段を上っていったというのです。で、そのことを見て一瞬みんなが独協を抜かれました。で、双方の陣営が思わず笑い出したというんですね。で、記事はこう書いています。その瞬間、制服も警棒も銃ももはや無意味になっていた。 視線を転換するということは、そのようにして事態を救います。今まで自分が見ていたもの、その双方の陣営は睨み合っていたわけですから、自分の相手ばっかり見ていた、相手、憎らしい相手、そして自分の中にある憎しみで、そういう目で睨んでいた。その目が可愛らしい無邪気な男の子がとことことこう階段を上っていった、その姿に向けられて、それを見て、両方とも笑い始めたと。微笑みが戻ってきた。視線の転換というものは事態を救います。私たちの日常の生活の中にもそういうことあるかもしれませんね。ほっとして、今までの張り詰めていた、そして緊張に満ちた心がすっと和んで、ごく自然に相手を見ることもできるようになる。そういう瞬間を私たちは人生の中で何度か体験していきます。で、愛というのはこの視線の転換ということと深く関係しているんじゃないでしょうか。で、しばしば自分にしか向いていない視線を他者に向ける。自分と同じように、ああこの人もこの地上に限られた時間の間生きて、そしてやがて死んでいく、そういう人である。自分と全く同じようにこの地上に命を与えられて生きている人である。自分と全く同じように、いくらかは良いところもあるけれども欠点も持っている。自分と全く同じように喜んだり悲しんだりしている、そういう人である。そのような他者に私たちが視線を向ける。自分のことだけを見るのではなくって、そのような他者に視線を向ける。その他者の苦しみや悲しみを理解するように努める。そして自分の救いのために祈るのと同じように、彼らの救いのために祈る。これが愛です。いろんな言い方ができると思いますけれども、今日のところから私はそのように理解します。これが愛なのです。そしてこの愛は神様から来たものです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。しばしば神に敵対しているこの世界を神は愛された。この世界のことを心にかけてくださった。そして非常に大きな犠牲を払って一人子を賜ったほどに、非常に大きな犠牲を払って世に対する愛を表してくだされた。で、そのことはですから、神の愛というものはイエスにおいてこの上なくはっきり現れています。で、この神の愛が私たちを、他者を愛するようにと促しているのです。ですから最後にパウロは、予言とか異言とか知識とかいうものは部分的なものに過ぎないから、完全なものが来た時には廃れると言いました。10節ですね。完全なものが来た時には廃れる。完全なものが来るのは、あの神の国がこの地上に到来する日です。やがて来たるべき神の国で通用するものは信仰と希望と愛の3つだけです。 最後の13節にパウロはこう言っています。信仰と希望と愛と、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この言葉を心に留めたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたが私たちを愛してくださったように、どうか私たちも互いに愛し合って生きていくことができますように、自分のことだけに目を向けていくのではなく、他者の喜びや悲しみ、他者の問題に目を向けて、そのために祈るものとならせてくださいますようにお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の483番。